Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
今月のお客様は糸井重里さん。今年で10周年を迎えたウェブサイト、ほぼ日刊糸井新聞が、その記念企画として手掛けた一つのプロジェクトがあります。それが、吉本隆明プロジェクト。糸井さんが明かしてくれる日本を代表する思想家の意外な素顔とは？今朝のキーワードは、吉本隆明。
糸井さんですっごく意外だったことは、吉本隆明さんの声と言葉っていうこの本を買って、はいはい、いや糸井さんだから編集構成糸井重里ってなってるんで、その講演を立ち聞きする、はい、まあ、あのほぼ日を読んでれば吉本さんとの交流があった、はい、四半世紀の交流あるってのは分かりましたけど、1500円でこういう本かよっていうねCD ブックって言うんですかね、はい、なんて言うんですか、 CD が、まあ
そうですね、
前表紙に入ってて、はい、で後ろに袋閉じがあって、はい、これ袋閉じを開けると、はい、そこにそのアドレスが書いてあって、はい、打ち込むとものすごい量の講演が、はい、そもそもこの74分間の CD だけでもすごいのに、はい、それ上回る量のね、
そうですね、
講演がただで聞ける、
はい、
これ1500円でいいのかよっていう感じがしたんですね、うん、で意外なのは吉本さんと、はい、まあまあ、まさにその何て言いますかね、はい、昭和の思想だようですよね、はい、と割とどっちかというとそれがハードだとすれば、はい、ソフトな糸井さんとのつながりがね、はい、実は、まあ、根本的によく分かんないんですよね。
はいはいはい、僕もよく分かんないですけどね、あの最初からそういう人のそばにいるってことは高校の時も大学の時も社会人になってからも想像もつかなかったことで、たまたま対談をしませんかっていう話が、まあ、僕がいわゆるあの糸井重里が流行ってたっていう時代があったもんですから、あの企画としてあの吉本さんが僕の作ったものについてちょっと書いたことがあって、
ほうほう、
でそれをきっかけにその対談しませんかって話があって、で僕はその遠いところにいる人だと思ってたんですね、で好みではあったんですけどよくわからないみたいな、でお会いしてとってもその朴訥な喋り方をする、その下町の親父さんみたいな人で、まあとってもその言い方に好感を持ったのも確かなんですけど、あのその時に対談の企画をあの今は僕と会わない方がいいっていう話で、またあの晴れた日に会いましょうって言ってくれたんですよ、
はい、
つまり吉本さんってやっぱりその論争の中に巻き込まれてたり、吉本けしからんって言われる時期って何度もあって、でこの時には反核異論っていう本を出してた時 で、で要するにソ連 の、 その核実験にアメリカの核実験を反対する人はどっちも反対しろっていう話を書いてた、だけどなんか非常に党派的な運動に対して私は異議を唱えるっていうことで、文学者の反核署名っていうのに参加しないで署名した人たちに対してあんたたちのやってることは筋が違うんじゃないのって話をして、いわばまあ袋叩きだったんです。でその時に僕と対談するっていうのはあんまり あなたにとって良くないから対談はよしましょうと、ただいつでも遊びに来てくださいって言われて、で宴会だの誕生日が割と近かったんで、同じ誕生会だのみたいなところでお付き合いが始まって、お花見だとか誕生会だとか、そういうお付き合いになっちゃったもんですから、
でも考えてみるとその吉本隆明さんは82、3ですよね、
13、
4か、
ですね、
もうね年齢的に言ったって、はい、四半世紀近く上の方ですわね
そうですね、
そんなおっちゃん、まあはい、まあ、ある時代のねその、はい、学園闘争華やかな時頃はもう精神的な支柱ですよね、はい、その審査欲の、
そうですね、
まあ、恐ろしい人っていうイメージが僕なんか漠然とありましたね、
はい、
でもなんか糸井さんが語る、はい、その吉本さんというのはどうもそういう人ではなさそうだってことがここ数年分かってでここで声を聞いたら、はい、意外とこう、はい、なんていうんですか、つっかえたりとか、はい、なんかね、
はい、
言いよどんだりとか、 人間っぽい人だなと思って、
ね、ああそれは多分吉本さんはお会いになった人みんな好きになっちゃいますね。
でも文章でこうね、はい、時に攻撃的でありね、はい、いうのを見るとやっぱりちょっと危険だなっていう雰囲気なんですけど、
はい、
まあバナナの父さんで、で糸井さんのお友達だっていうあたりになってくるとだいぶイメージは変わりましたね。でこれで徹底的に変わりましたね。
そうでしょう、ですからそれはもう本当にみんなが怖いと思ってる時期の公演からずっと入ってますけど、そう元々そうだったんですよね。
そうでしょうね、
それをだからやっぱりなんだろうな、違う捉え方を勝手にまあ受け手と送り手って一緒にやなんていうんだろう、一つのことをやっちゃうんで受け手のイメージっていうのはやっぱり作っちゃいますよね。
そうですね、まあ、あの本当に吉本隆明さんの生の声を、はい、うまいこと書いてあるなと思ってその声を立ち聞きする74分、はい、確かにだっておーっと話し始めたら終わっちゃうんですもんね、はい、この74分の中にいろんな公演のいろんなエッセンスが入ってて、
はい、
すんごい面白い編集で、うん、もっと聞かせろよっていう感じなんですが、はい、まあ、そういう作りになってますね。
そうですね、
で実際に瞳行動にうわーっと来たわけですよね、若い連中が。
そうですね、嬉しかったですね。
びっくりですね、
うん、要するにオールドファンが集まるかと思ったら思いきやそう、そうじゃなくて、35歳ぐらいの人をピークにして、いっぱい入りましたね。
だからこれもやっぱりほぼ日をやってた広がりの一つですね、
これは本当に。そうですね、あのまだいわゆるその本当全部ビジネスとして成功させたいし、
はい、
あのなんて言うんだろうな、売れすぎて困っちゃったよっていうのは本当は理想だと思うんですよ、その事業としてやるべきだと思ってるんで。でも、まあ、そこまではいかないですけども、これこの仕事についてはここまで売れたらそれでいいっていう限度をつけたんですよ。ほっといてもここまで行くのは大変なんだなっていう数字がありますから、でも行けば行けるって数字を仮に立てて旗をそこに立てちゃって、
はい、
でそこから先は全部タダにするっていう計画なんですよ。で吉本さんにも了解を得てるんですけど、今出てるのが50度の公演っていうのは50回分の公演のセットがあって、はい、それはまあ DVD のセットとあの CD でお皿で百何十枚のセットとあるんですけど、高いんですけど、みんながそれを買ってくれると全部タダでダウンロードできるようにしますと、そういうあの着地点をフリーにしてしまうっていう、そういう計画をしてるんですよね。
ああ、なんか最近よく聞くビジネスモデルっていうことで言うとありえないっていう、
は
い
は
い、
逆なのかな、
ことなんでしょうね。
なんでしょうね。だからどうせタダになるんだったら今買わなくていいやっていう人もいるかもしれないし、
そうですね、
で今買う人は後に聞いてくれる人のために寄付してるのと同じなんですね。ですから高速道路をずっと走ってるとタダになるって言われたんですけど、逆に値上がりは、ね、しましたが、あの高速道路の話聞いた時にいいなと思ったのと同じことをこの吉本さんの講演でやってみたくて。
面白いなそれは。そうですか。
あの大昔のね、その吉本さんが語ってる親鸞だとか、が夏目漱石だとか、そのそういう人のもし説教とか話が音源で残ってたらぜひ聞きたいじゃないですか。
聞きたいですね。
聞きたいですよね。
そんなこと言ったらもう釈迦からキリストから何からね、
はい、
お昔の残ってたら聞きたいですね、
はい、そういう意味では今だと生きてる人だとそれができるんで、吉本さんに関してはそれできるぞっていうのはやればできますから、それをやりたかったんですよね。
でも吉本さんも糸井さんとそういう形で出会わなければこういうことには多分今なってなかったでしょうね。
どうなってたでしょうね。
なんかもうなんかすごい人がいたんだなっていうことでだったんでしょうけども、そんな20代30代がわーっと集まってきて目の前でね、
嬉しいですね、
一生懸命こう耳傾けるっていうようなことはなかったかもしれないですね。